聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書はコヘレトの言葉第3章の1節から13節までです。旧約聖書の1036ページ。コヘレトの言葉3章1節以下。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、飢える時、飢えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、立てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、石を放つ時、石を集める時、法要の時、法要を遠ざける時、求めるとき、失うとき、保つとき、放つとき、裂くとき、縫うとき、黙するとき、語るとき、愛するとき、憎むとき、戦いのとき、平和のとき。人が労苦してみたところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお、神のなさる技を、初めから終わりまで見極めることは許されていない。私は知った。人間にとって最も幸福なのは、喜び楽しんで一生を送ることだと。人誰もが飲み食いし、その労苦によって満足するのは、神の賜物だと。新約聖書はマタイによる福音書第25章の31節から46節までです。新約聖書50ページ。マタイによる福音書第25章31節以下。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右に、ヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり、牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えた時に食べさせず、喉が渇いた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく。この最も小さいものの一人にしなかったのは、 私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。以上です。お祈りをお捧げいたします。この朝も恵みをもって私たちを礼拝へと導いてくださいました神様、あなたの御名を褒めたたえます。今私たちは2021年新しい年の最初の礼拝を捧げています。あなたの御子イエス・キリストの光の中で私たちはこの時を過ごしています。しかし私たちの多くは街道に集うことを控え、ここにいる者たちと、またそれぞれの場所で礼拝を捧げる者たちとに分かれています。今この心を一つにして、この時を過ごし、等しくあなたからの恵みを受けたいと願います。主なる神様、私たちは改めてこの一年をあなたに捧げ、あなたに愛され、また共に歩むことを許された者として過ごしたいと願います。私たちは、あなたが寄り添ってくださることによって、新たな一歩を踏み出すことができます。あなたがお示しくださった愛へ生かされ、またその愛を伝える者へと今変えてください。私たちの教会の共同体があなたの御心にかなった歩みをすることができますように、またこの地域の人々と共に喜び共に泣くものでありますように、また私たちの国を世界を顧みてください。特に政治をする者たちの上に力と知恵をお与えください。ただいま私たちはあなたからの御言葉を受けました。私たちがこの御言葉に聞き、それを行う者へとはっきりと変えられますようにと祈ります。まだまだ感染の拡大やさまざまなことで私たちは多くの不安を抱えています。また一つ一つのことで心配もしています。そのような中で毎日を過ごす私たちです。しかし神様、あなたにある希望を捨てることなく、すべてをお委ねして歩み続けることができますように。この礼拝の祈りを私たちの主、イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。皆さん、新年おめでとうございます。クリスマスの頃になりますと、教会ではトルストイの愛あるところに神あり、この題名はですね、靴屋のマルチンとか、マルチンおじさんという名前で親しまれています。この愛あるところに神ありの劇がよくなされるのではないかと思います。で、この話の中にクリスマスはですね、一つもそういう言葉が出てこないんですね。で、皆さん、新年が明けましてもまだ私たちはクリスマスの祝いをしています。御子イエス様が私たちに与えられて、そしてクリスマスの光の中で教会は新年を迎えます。今週1月6日の公言日、権限日とも言います。イエス様が異邦人の学者たちに現れた、ご自分を明らかになさったその時をもって、その祝いをして、ひとまずクリスマスの祝いが終わるわけですけれども、クリスマスの飾りもそのままに新しい年を迎えています。話を戻しますと、 この愛あるところに神ありの中にクリスマスという言葉が一つも出てこない。しかし私たちは教会でよくこの劇をクリスマスに演じることの多いものです。それはなぜでしょうか。救い主を待ち望むマルチンの姿が描かれているからです。腕が確かで律儀で正直なマルチンには靴作りをする仕事が絶えたことはありませんでした。絶えず彼のもとには靴を作ってほしいという人たちからの注文が待ち受けていました。しかし彼は年を取るにつれて自分の魂の問題に直面するようになります。家族には先立たれ一人ぼっちになり、天涯孤独のマルチンは巡礼中の老人にこのように言葉をかけます。生きていくのはもうこりごりだ、ただもう死にたい、このことを神にお願いしたいよ。わしは今じゃ希望のない人間になってしまったよ。そういうのです。この後の老人とのやり取りの中でマルチンは命を与えてくださった神のために生きることを教えられます。それは具体的には主イエスに倣って生きていくということでした。それ以来彼は聖書を貪るように読みます。主イエスの言葉で、求める者には誰にでも与えなさい、あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい、そういう言葉に出会うのです。そして眠りについた夢の中で彼はこのように語りかけられます。マルチン、マルチンよ、明日通りを見ていなさい、私がやってきますから。翌日、普段と同じように仕事をしていたマルチンは、昨日夢の中で語りかけてくださったシュエスがいつやってくるのかが分かりませんでした。落ち着きがないまま彼は一日を過ごします。窓の外を見ると年老いたステファノじいさんが外で雪かきをしているのが見えてきました。体が弱って雪かきなどをするには見るからに無理に見えるステファノじいさんでした。彼をマルチンは家に迎え入れます。そしてお茶を振る舞います。それからどのぐらい時間が経ったでしょうか。マルチンは飲まず食わずの若い母親を赤子と共に迎え入れ、スープをご馳走してやるのです。またおばあさんからリンゴを盗もうとした少年を警官との間に入って取りなそうとしました。マルチンにとってはこんなあたふたした一日はありませんでした。明日通りを見ていなさい、私がやってきますから、シュエスはそういうふうに夢の中で語ってくださいました。しかし結局一日中待っても待ってもシュエスは来ませんでした。しかし彼が経験したことを一つ一つの中にキリストはおられました。ステファノじいさんの顔をしたキリストが、若い母親の姿をしたキリストが、またおばあさんと少年の二人も、あれは私だったんだよ。そういうキリストの見姿にマルチンは触れていたのです。そしてその夜彼が読んだ聖句には、今日私たちに届けられたシュエスの御言葉と同じことが 書かれてあるのです。今日のマタイによる福音書の25章の35節です。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。そして40節のところに、はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。この御言葉をマルチンは読んだのです。今日の聖書の箇所は、目を覚ましていなさいと私たちに注意を喚起するように主イエスが教えてくださいました。この御言葉は私たちの記憶にも新しいところですが、アドベントの前後にも読みました。十人の乙女の例えですとか、マルコによる福音書の13章の後半から、私たちは11月12月に聞きながら礼拝を捧げましたが、そこに記されたこの世の終わり、終末についての教えなどがありました。そして今日の聖書の箇所は主イエスの最後の説教になったものです。この次の26章のところからは受難物語に入っていきます。この主イエスの最後の教えは、最後の審判についての教えになりました。この世の終わり、最後の審判の時には、神によって作られたすべてのものが神に集められて、いよいよ神の国が完成するというのです。そして終わりの日にキリストに祝福を受けるのは、弱い人や小さき人に手を差し伸べて助けた人たちです。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。でもこの人たちは全くキリストにそのようにしたことを身に覚えがないのではないでしょうか。しかしキリストは続けます。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。この人たちはまさか自分たちが助けた弱く苦しむ人々がキリストご自身だとは思ってもいなかったことでしょう。この人たちは決して終わりの日に自分だけが、自分さえ良ければという思いで祝福を受けたいからこうしたのではありませんでした。もしそうであるならば、そんな上辺だけのパフォーマンスといいますか、自己満足の行動であったでしょう。神はしっかりとその嘘だらけの行動を見抜かれることでしょう。自分たちの目の当たりにする人たちが飢えていて、喉が渇いていて、今夜泊まる場所がなく、着るものがなく、病で伏せている、牢屋で孤独にしていた人たちを放っておけなかったし、見過ごすわけにもいかなかったのです。苦しんでいる人や悲しんでいる人、病んでいる人たちの痛々しい気持ちを自分の気持ちとして、自分のこととして行動しただけでした。これは立派なことということよりは当たり前のことをしたに過ぎません。これはイエス・キリストが私たちに示された生き方でもあります。主イエスは一生涯苦しむ人と共に歩まれました。 小さいものの中にキリストはいる。私たち一人一人が今朝この主イエスの言葉を投げかけられています。小さいものの中にキリストはいるのです。私たちにとっての小さいものとは誰のことでしょうか。最も小さいものの中にキリストはいる。主イエスの生涯を顧みるとき、この言葉はよく理解できるのではないでしょうか。すべて他人の幸せのために尽くすことを求める言葉です。また、主ご自身がそうなさったのです。主は私たちに仕える姿を示してくださって、私たちに人へと仕えなさい、人へと奉仕しなさい、そういうふうに招いておられるのです。昨年中国の作家であるファンファンさん、方角の方という字をこう二文字重ねて書きます。ファンファンさんという作家がお書きになった武漢日記という、こうオンライン上で発表された日記が話題になりました。これは感染が拡大していく中でロックダウン中の人々の生活を描いたものでした。すでに日本でも出版されて多くの人たちに読まれています。で、この中でファンファンさんはこのように言っています。一つの国家が文明的かどうかを測る尺度は、高層ビルが多いとか、車が速いとか、強大な武器や軍隊を持つとか、発達した科学技術、優れた芸術、派手な会議や光り輝く花火や、全世界を豪遊し、物を買い漁る観光客が多いかどうかではない。尺度はただ一つ。それはその国の弱者に対する態度なのです。こういうふうに記されております。武漢日記は中国では事実上白金となっているようですけれども、私たちにとっての小さな人々とは誰のことを言うかといえば、それはまずこの私であるということ、この自分が小さなものであるということ、そしてこの社会の中で弱く小さくされた弱者のことである、そうではないかと私は思うのです。主イエスは言われました。愛よりも強いものは他にないと。主イエスが十字架へと歩み、その道行きを支えたのも、この神からの愛でした。人間に対する限りない主イエスの愛、もしくは神が主イエスに先立って愛を持って導いていたのでしょう。そしてこの愛は、私たち一人一人にも注がれているのです。私たちは新しい年を始めたばかりです。この2021年、主の愛を携えて、最も近くで、最も小さくされている人のもとへと出かけていきましょう。今、この時、私たちは神の国の完成に向かって歩んでいます。キリストが再び地上に来られるその時、私たちは互いに愛し合うことで結ばれ、本当の平和が訪れます。私たちは神の国の一員となるように、毎日の生活の中で小さいものへと愛を行うように今招かれています。お祈りを捧げます。神様、この新しい年の最初の礼拝を私たちを招いてくださいまして感謝いたします。今 御言葉に聞きました。私たちの背中を押し出そうとして共に歩んでくださるキリストを感謝いたします。御言葉に聞くだけではなく、御言葉に促されて今日からの新しい週間、また新しい一年に旅立つことができますように、私たちの歩みの一つ一つを聖霊が導き支えてくださいますようにと心から願います。この祈りを主の御名によって今御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、賛美歌18番、賛美歌18番をご一緒に歌いましょう。それではどうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。神様、私たちをあなたが使わしたいと思うところに使わしてください。あなたが会わせたいと思う人々に会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、この2021年にも、いつも、またいつまでも皆さんと共にありますように。アーメン。